エピソード91。今日は東京駅から高輪ゲートウェイ駅まで説明していきたいと思います。世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ポッドキャスターのカイチです。いつも世界各国からカイチと学ぶ生の日本語を聞いてくださり本当にありがとうございます。早いものでこの山手線シリーズもボリューム3なので3回目に突入いたしました。もうだいぶ駅が来ましたけれども、まだまだ駅がありますので、まあ、駅つまんないっていう方はですね、もう2回ぐらいこれやらせていただくので、これが終わったらまた聞いていただければなと思います。そんなわけでですね、今日は山手線の中でも最も大きいと思われる駅の一つ、東京駅からスタートしていくわけなんですけれども、皆さん東京駅行かれたことありますでしょうか？非常に綺麗な駅で、私も大好きな駅の一つです。まあそんなわけでですね、今日はこの東京駅から、高輪ゲートウェイ駅までざっとまた説明していきたいと思います。あ、そういえば前回アナウンス忘れてたんですけれども、なかなか私の住んでいる秋田は非常に寒い日が続いておりまして、イントロの曲はですね、シャローさんの、アーティストさんの名前がですね、シャローさんのテンドシー、テンドシーっていうか、10度ですね。10 degrees Celsius っていう曲だったんですけども、さすがにちょっと寒すぎて気持ちも落ちるなと思いまして、南の暖かい国で聴いてくれてる方は何言ってんだと思われると思うんですけども、私の住んでいるジャパンの秋田はですね、非常に寒い日が続いてまして、ちょっと気持ちだけでもですね、暖かい感じが出せればなと思って曲変えてみました。まあそんなわけでですね、この新しい曲、また、どんぐらい使うかあれですけれども、ちょっと暖かい感じの曲にしてみましたので、皆さんも少しでも暖かい気持ちになってくれればなと思います。それでは今日も張り切っていきましょう。はい、それでは一言フレーズやっていきたいと思います。今日取り上げる単語は、まあフレーズですね、は2つ。1つ目、破格の安さ。1つ目、破格の安さ。2つ目、ごちゃごちゃしている。2つ目、ごちゃごちゃしている。この2つについて簡単に解説してから本編いきたいと思います。まず1つ目、破格の安さ。これ皆さん、わかりますか？安さ。これは皆さん結構イージーで勉強されてるのかなと思いますけれども、なんか安い、価格が安い、つまり安く買うことができるもの、チープみたいなものですよね。ではこの先に出てるこの破格、これは何なのでしょうか？これはですね、本当にもう価格を壊すっていう風な形で漢字を書いてるんですけれども、つまりですね、とんでもなく安いと。並外れて安い。extremely inexpensive っていう感じで、めちゃくちゃ安い。もう本当に類を見ないぐらい安い。つまり、ドンキーホーテですとか、よくこの破格の、価格設定ですが、破格の安さっていうのを使ってるんですけれども、この破格の安さというのは、とにかく安いということを表すときに使われるのがこの表現です。二つ目。ごちゃごちゃしている。これは、わかりますか皆さん。ごちゃごちゃしている。これも、擬態語と言われるものですかね。条件ですとか、その状態をディスクライブして、音で表現している。ごちゃごちゃしている。これはですね、何なのかと言いますと、いろいろなものが、まあそこにたくさんあって、混雑している様子を表すものですね。なので、まあ私非常にわかりやすいいい表現だなと思うのが、日本ですとか、まあ東南アジアもそうなんですけれども、小さい道、路地にお店がもう なんていうんですか、もうたくさんあるじゃないですか。もうどんだけあるんだっていうぐらい、こう飲食店がもうごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃっとして、その通りにあるじゃないですか。ああいうこういろんなものを、例えばマッサージ屋さんもあれば、焼肉屋さんもあれば、飲食店もあれば、バーもあれば、なんか洋服屋さんもあれば、なんかワイン屋さんもあればみたいな感じで、いろんなお店がごちゃごちゃごちゃごちゃっとして、もうそこのお店、なんかその通りにある、この感じをですね、ごちゃごちゃしていると。つまり多くのものがもう入り乱れて、まあ、混雑していると言いますか、もう本当にごちゃごちゃしているごちゃごちゃごちゃごちゃを説明しているのに、結局ごちゃごちゃに戻っちゃいますけれども、まあそういった感じのものをですね、ごちゃごちゃと言って、表してます。なのでこれはお店とかその通りだけではなくて、例えばですね、文章でなんかこう表現が、いろんな表現が入って分かりづらい時に、ああなんかこう表現ごちゃごちゃしてて分かりづらいですとかも使いますし、あとはですね、本当に道ですよね、道ですとか、こうすごい複雑なメイズ、それこそ迷路みたいな道って日本あるじゃないですか。なんかいろんな道がこう入ってきて、でここで曲がってまた曲がってみたいな、あ、本当道がごちゃごちゃしてて分かりづらいっていう風なことでも使えるかなと思います。ではこの2つ本編で使われてますので、まあ、どんな使われて方してるのかなと思いながら聞いていただければと思います。それでは本編行ってみましょう。いやね、皆さん、今日は東京駅からスタートなんですけれども、東京駅、名前の通り東京で、まあ、有名って言いますか、まあ、結構大きいですよね、駅的には。多分本当に1番2番を争うぐらいどでかい駅なんですけれども、皆様東京駅行かれたことありますでしょうか。東京の中でもですね、本当に中心の中の中心の駅、それがこの東京駅。この東京駅はなんですけれども、歴史が非常に長い駅で、1914年、わお長いですね12月に開業したので、もうですね100年以上 1 century 続いている駅です。そしてこの東京駅、駅の中のことをですね、日本語で構内というふうに言うんですけれども、駅構内っていうふうな表現でよく使われますね。駅構内がとんでもなく複雑なんです。そして何よりもですね、とにかくどでかい。でかすぎまして、確認しましたところ、basement 1、B1 と、grand floor、first floor と、あとは2階、セカンドフロアみたいのがあるみたいで、こう、3層建て、3 layers がこう、ガッと広がっていると。そして、皆さん大好き、新幹線、あとはバス、まあ普通の電車、あとはサブウェイ。こういうのも全部この東京駅に集まってきているので、まあですね、私も正直、たまに行くと、これはどこなんだっていうこと結構あります。まあそんな東京駅なんですけれども、まあ皆さんが大好きな東京ディズニーランドに向かう京葉線が乗り入れている駅です。この東京駅、まあ夢の国、東京ディズニーランドで、まあ、ミッキーマウスですとか、まあミニーちゃんですとかの耳をつけてですね、もう夢の中で本当に 100% 遊んだ人たちがですね、よくそのままの勢いでですね、もう夢の中にいるまま現実に帰ってきて東京駅にいるみたいな人が非常に多いのがこの東京駅です。ですので、まあ東京駅に行くとですね、なんかこうディズニーランドに行ったような耳つけたりですとか、なんかすごい格好の人たちがいて、あ、こいつらいたやつだなと思わずですね、まあ東京駅は、まあ、夢の国の入り口なんだと。いう優しい気持ちで見守ってあげてください。そんな東京駅、 まあ、東京駅といってもですね、まあ、東京駅の周りにあんまりこう住む場所がなくてですね、実はですね、ほとんどこうコマーシャルビルディングですとか、オフィスですとか、まあ、ホテルですとか。まあ、でもちょっとあるみたいでですね、まあ、家賃相場が、まあ、11万5000円ですので、約$1,000が家賃相場のようでございます。そんな東京駅でございました。では次。有楽町。おー、有楽町駅出ました。飲み会で使うことが多いのかなと思うのがこの有楽町駅です。駅の目の前に丸井さんですとかルミネさん。まあこれがあの有名なショッピングモールの名前なんですけれども、まあ洋服ですとか、まあ何かこうプレゼント。例えばクリスマス、バレンタインズデイとか、あとは何ですかね、バースデイとか、誕生日プレゼント。を買うときにはですね、まあ、とりあえず、ここに、丸井さんですとか、ルミネさんに行くと、まあ、とりあえずは、何でも揃ってしまうというような駅です。駅ですっていうか、まあ、あの場所ですね。そして、世界の高級店がひしめく、銀座までも歩いてすぐ行けてしまうので、銀座でご飯を食べたり、銀座で友達と遊んだりするときにかなり使う機会が多いのがこの有楽町駅です。そしてですね、駅のまた目の前にビッグカメラ、電気屋さんですね。どでかい電気屋さんが、まあ秋葉原のヨドバシカメラさんほどではないんですけれども、このビッグカメラさんもかなりでかいので、まあちょっと友達との待ち合わせまで30分あるから時間を潰さないといけないですとか、秋葉原ちょっと遠いから今日は行きたくないんだけど、まあちょっと電気見たいな、電化製品見たいなって時ですとか、まあそんな時はですね、このビッグカメラで時間を潰して友達を待ったりですとか、まあそんなことができるのがこの有楽町駅の魅力の一つではないでしょうか。有楽町、これ東京駅以上にですね、住む場所がないっていう、本当にもうコマーシャルゾーニングなので、実は相場がないって言いますか、住む場所がないと。で、表示着がなかったというのがこの有楽町です。面白いですね。では次、新橋。出ました。新橋。最高です。新橋という駅はですね、皆さん、新橋。まあ日本人が新橋駅名を聞くと、まあ大体こう、まあいろんなイメージがあると思うんですけれども、結構多いのがですね、サラリーマンの街といえば新橋なんです。企業さんがですね、事務所、オフィスを構えることが多いのがこの新橋なので、仕事が終わった後に、ジャパニーズ侍、すなわち、サラリーマン、ジャパニーズ侍、サラリーマンたちが、よくこう、ベロンベロンになってですね、よく飲み歩いている姿を、まあ、テレビで見かけるのが、この新橋駅です。駅の目の前に、SL 機関車、電車の古いタイプのやつですね。バックトゥーザフューチャーとかで出てくる、煙が出る電車が、駅の目の前に置いてある。これが SL 広場と呼ばれるサラリーマンのよく待ち合わせに使われる場所です。新宿の歌舞伎町よりも少し小さいエリアがですね、エリアがちょっと狭いイメージなんですけれども、飲食店をはじめ、居酒屋さんですね、特に。もうごちゃごちゃごちゃっとしていて、まあとてもですね、日本と言いますか、アジアを感じることができる駅がこの新橋です。私もこの新橋駅から徒歩8分のところに住んでいたのですが、実はめちゃくちゃ住みやすい駅で、これ、まあ、ちょっと家賃高くてもいいよっていう方はおすすめの駅です。ただですね、誘惑がすごくてですね、もう飲み屋さんがもう駅の周りにドワッとあるので、もう毎日飲みに行きたくなっちゃうんですよね。これが新橋に住む悪いところで体重が増える、食生活が乱れる、ただ、あとお金が減っていくこれはもう仕方ないですね。まあ、なのでお酒が好きな方、 こう狭い通り、アジアですよね。あの狭い道にお店がブワブワブワってある感じですとか。まあちょっと汚くてもお店が汚くてもいいから安く飲みたいという方。そんな方々におすすめなのがこの新橋です。ちなみに私のおすすめは本当に安、まあお金高いところ出したら別にあのホテルのラウンジですとか、まああのリッツ・カールトンですとかでバーとか飲むの、でもお高いところはいくらでもあるんですけども、安く飲むなら私はいつも新時代という居酒屋さんに行っておりました。もう肩がこうぶつかり合うような狭い居酒屋さんで、ただめちゃくちゃ安い。リンク下に貼っときますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ちなみに、生ビール1杯190円。ハイボール1杯150円という破格の安さです。安いっすよね。どんだけ安いんだっていう。まあなので、コンビニエンスストアで買って飲むよりも安いという衝撃の価格設定です。家賃はと言いますと、135,000円。出ました。これまでの最高記録。$1,170。高いですね。ニューヨークに比べると当然お安いですよ。ニューヨークこれ、$3,000 なので、まあ、それに比べるとお安いと。まあ、ただ、日本の中ではもう本当にトップですよね。高いところに、位置しております。では次。浜松町駅。この駅はですね、あまり降りる機会が、普通の人は少ないのかなというのがこの浜松町駅です。ただし、羽田空港からモノレールで、まあ都心、まあダウンタウンまで来るときに、必ず通るのがこの浜松町駅です。まあちなみにあの、成田空港と同じように、羽田空港から東京の都心、つまりダウンタウン。まあダウンタウンってなかなか難しいんですよね。なぜなら東京は駅ごとがもうダウンタウンぐらいでかいので、もう東京ダウンタウン何個あるんだってぐらいダウンタウンがあるんですよね。まあなので、まあ東京の都心というふうに日本人はよく言います。この都心というのは主に、まあ山手線の、まあ内側。まあ、山手線、まるっとですね。まるっと、まあ、大体都心と表現することが多いのかなと思います。話戻りまして、この浜松町から少し歩いたところに、日本を代表する携帯会社じゃないですね。ソフトバンクはもう何でもやってますので、ソフトバンクがあるのが、この浜松町エリアです。海から非常に距離が近く、ごちゃごちゃしたのが嫌いだ。という方にはおすすめのエリアです。特に私のエピソード19、初めて野外で収録してみましたと。外で、ポッドキャスト撮ったんですよ、この時。なんで外で撮ったのかっていうと、天気も良くてですね、ちょっとこう、外の雰囲気出したいなと思って、ちょっと雑音がすごかったんですけども、ウォーターズ、竹芝という、商業施設の綺麗なところがございますので、ここで収録したのが、ここで収録したのがエピソード19です。ちょっと音が悪くてですね、しかも結構周りの目が気になりまして、早口で喋ってしまったので難易度が高いんですけども、ぜひぜひ興味のある方は聞いてみてください。家賃125,000円。やっぱちょっと高いですね。$1,050 みたいな感じですかね。では次、ガシュガシュ行きましょう。田町駅。この駅も正直あんまり降りる方は少ないのかなと思います。ただし、この駅にはですね、企業が多く事務所を構えている。オフィス街ですね。サラリーマンが多いんですけれども、なんといっても、ここにはですね、あの慶応大学のキャンパスがあるため、学生さんが非常に多いのがこの田町駅の特徴です。ちなみに、この今出てきました慶応大学。これはですね、日本の中では非常にこう頭のいい方が行かれる大学で、かつ お金持ちが多くて、そしてルックスもかっこいい、かわいい人たちが多い私立の大学です。日本でも非常に人気が高い大学で、女性からも非常に人気の高い、まあ男性たちがいらっしゃる大学でございます。あとは日本のラーメンが好きだ、本当の二郎を食べてみたい、二郎ちょっと昔エピソードやりましたけども、ラーメンで二郎というラーメン屋さんがありまして、これもリンク下にまた貼っときますので見てみてください。そんな二郎の本店ヘッドクォーターズですね、ラーメンのラーメンレストランのヘッドクォーターズを食べてみたい、本当の二郎を食べてみたいという方は、ここの田町駅から少し歩いたところにある二郎三田本店をぜひぜひ試してみてください。お家賃121,500円なので、やっぱさっきと同じですよね、まあ $1,050 ぐらいの感じでございました。では最後、今日の終着駅、高輪ゲートウェイ駅。私の性格診断で私は高輪ゲートウェイ駅だったんですね。山手線30駅の中でも最も新しく作られたのがこの高輪ゲートウェイ駅です。駅ができたのは2020年ですので、まだ2年ぐらいしか経っていないピッカピッカの駅です。実は私この高輪ゲートウェイ駅行ったことがありまして、わざわざ行ったんですよ、現地見聞と思ってですね。現在駅の周りほぼ何もございません。で、今大規模な再開発ディベロップメントが行われておりまして、まああと3、4年ぐらいですかね、まあするとまたとんでもなくおしゃれな駅になるんだろうなというふうに思ってますけれども、今は何もありませんのでこの駅はまあ一旦今年ですとか来年はスキップでいいのかなと思います。家賃は142,000円、高い、一番最高額。これはですね、この駅単体というよりはですね、この駅の少し北側にあります高輪と呼ばれるエリアがありまして、これがですね都内でもかなり高級なエリアになっておりますため、まあそれもあってこの相場になっているのかなというふうに思いました。そんなわけで今日は東京駅から高輪ゲートウェイ駅までざっとご説明させていただきました。いかがでしたでしょうか。今日は山手線の中でも結構金額が高い家賃ですね、家賃が高いエリア、東京駅から高輪ゲートウェイ駅まで解説してみました。やはり駅によっていろんな特徴がありますよね。もう東京駅と高輪ゲートウェイ駅では全然街の雰囲気がガラリと変わってしまうようなのが、この山手線の面白いところです。ぜひ将来的にこの辺り探索されてはいかがでしょうか。それでは今日の放送はこの辺りで終了したいと思います。今日の放送が良かったなと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価、5スターレーティング何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。